始まりました。映画の話したすぎラジオ第160回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて、映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。で、今回も前田さんお休みになりますので3人で話していきたいと思うんですけれども、はい。ではオープニングメンバーの近況の話、僕から聞かせてもらいます。まず僕が心斎橋で月2回店長をやるちょっと映画の話でも、うんうん、もうオープン日4月9日が近づいてきましたので、うん、来てくださいっていう念押しをまず言っときます。来てくださいぜひっていう、まあもうこれしか言うことがないんですけど。
もうそうですよね。来てくれとしか言えないですね。
もう来てくれとしか言いようがない。まあこの番組内でこういう映画見てるんだなっていう情報は発信はできるので、うん、ああ、これの話はできるのかなっていうのは、つもりしてもらっていいとは思うんですけど、うん、はい、来ていただけたら続けなくなるので、
そうですね。
っていう、まあ、念押しと、あと、ちょっとこれも言っとかんとダメやなと思ってたんですけど、1月頃にいろいろお伝えして、協力もしてもらった、ジャパンポッドキャストアワード。
はいはいはい。
の件、これ触れてなかったなと思ったんですけど、うん、ノミネートできませんでしたっていう、はい、すいません、お力添えいただいたのに、うん、はい、まあ、なんかね、応募数どんどん増えてきてるっぽくって、いやー、ちょっとやそっとでは無理でしたねっていう感じではありましたね。
いやいや、でも、はい、来年は分かんないですよ。
はい、そう、上にいた人たちの席はどんどん、もういなくなっていってるわけですから、うん、その分その人たちが外れた分もしかしたら席が空くかもしれないけど、さらに人が増えてる別で座る人はどんどん増えてるんでしょうけどね、うん、
別にあれですもんね、始まった順にこれノミネートされたりとか受賞するわけじゃないですもんね、
はい、まあまあリスナーさんの皆様には本当に感謝しております。
いや、まあそうです、本当そうですよ。
投票いただいた方ありがとうございました、
はい、いや本当にありがとうございま す,
いま す, います。はい、まあまあ、そんな感じで、ごめんなさい、僕の近況の話、改めてなんですけど、テーマトーク以外だと、デッドデッドデデデデ、違う。デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝と、ゴールドボーイを見ました。
よくタイトル言えましたねっていうのは、未だに言えないんですけど。
出の数間違えそうになるんですけど。うんうん、はい。で、お二人見ました？出て出て。
あ、見ました。
まだ見てないんですよね。
あ、ですか。
ですかですか。
じゃあ、あ、そうかそうか。じゃあ、なんかみんな揃ってから喋ってもいいか
もしれないですね。出て出て。すいません。はい、いや、まずちょっと。
いやいや、寝かしときましょう、これは。うん、で、じゃあ、触れたいのはゴールドボーイの方なんですけど、
はいはいはい、
ちょっとまあ内容どうこうというより、僕、出て出てと近いものを感じてるんですよね。
ああ、うん。
ほう、
まあ、子供がなんかよからぬことに巻き込まれていくっていう話ではあるんですけど、うん、まあ、デデデデの方が仮想の東京を舞台にした SF 世界系、本当に昔懐かしい世界系と言っていいと思うんですけど、もう20年ぐらい前によくあった感じの世界系感がすごいあるんですけど、ゴールドボーイの方は、まあ、現実的な沖縄を舞台にしてるんですけど、すごい閉塞感があるんですよね。
うんうんうん、
で、それは両作ともすごい閉塞感。今、自分たちは学生をやってて、今は楽しんで生きてられるけど、これっていつまでも続かないよね、どうせって分かっちゃってる閉塞感であるとか、
うんうん
うんうん、世の中って狂ってるよね、でも自分たちそれに対して何もできないよねっていう、無力感みたいなのがすごい画面の中に漂ってるんですよね、両作とも。で、それに対して、自分の身内はよくあってほしいみたいなのが、その主人公になる子供たちの中にはあるんですけど、同時に、他人はまあいっかぐらいに持ってる。他人はどうなってもいいやって思ってる感じ。むしろ、積極的に死んでくれてもいいかなって思ってそうなぐらいに、視点が閉じた感じがあるんですよね。で、それってすごい世界系的な視点だし、ある種その若さゆえの残酷さ に伴うものでもあるかなとは思ってて、でそれをゴールドボーイの方はそういう SF 的な仮想の設定を借りずに現実の沖縄でやってるっていうのがすごいいいんですよね、
うんうん、
で、
うん、
沖縄の経済状況であるとか政治的な状況とかって本当にいろんなものを含んで話が進んでいくんですけど、別にそれが何か現実に対するメッセージを歌ってるとかではないんですけど、ただここで生きていくのって苦しいよねっていう空気が漂ってる、
うん、
うん、ですよね。でそれに対してまあ子供たちがまあ大人の目からは正しくないことをするんですけど、なんかそこの必死さみたいなものは正直ちょっと食らっちゃうとこがあるというか、 SF とかファンタジー的なそういう仮想の設定を借りるより現実的なものでそれをやったっていうのがなんかすごい刺さったんですよね、
うんうん、
ゴールドボーイ、
うん、
結構まあ演出とか古い話だなとは思うとこは正直あったんですけど、なんか話としていいなと思って、まあ単純に面白かったなっていうのがあったんですけど、はい、どんな話か全く言わずに喋ってましたね。岡田将生が人を殺してそれを子供が見つけて岡田将生を脅すっていう話なんですけど、まあ、詳細は伝えようがないというか、うん、正直ね、ポスターとかからあんまり面白さが伝わってくる映画で、
そうなんですよね。いや、正直予告編もなんだろうこれみたいな感じがすごいしてしまって、まあ、一回なんか、お題映画でもうゴールドボーイの名前挙げた時、ちょっとなんか、あんまりな反応だったと思うんですけど、我々。
はい。
で見てみたら、でもめちゃくちゃ面白かったしなっていうのがあって、うん、いや、ほんとちょっとなんか、見る目なかったな、自分って感じがね、すごいしましたね、あの時は。うん、
いや、でも、あれキャッチするの無理だと思う。
キャッチするの無理って。まあまあね。
うん。いや、でも、まあ、いわゆる普通に面白い映画だとは思うんですけど、うん、なんかその、子供の視点から見た世界に対する絶望とか閉塞感であるとか、そういうものをちょっと見出しても面白い作品だなと思うし、僕はこの切り口で描いてくれてよかったなっていう映画でしたね。
うんうん、
はい、そんな感じです。はい。では、マリオンさん、いかがでしょうか？
そうですね。僕は、ゴールドボーイ僕も見てまして、あと、結構リバイバル旧作結構見に行ってたんですけど、
うんうん、
ジャームシュのナイトオンザプラネット、
うんうん、
と、あと、ダーレン・アロンスキーのパイも見に行ったりとか、まあ、そんな感じでしたね。で、ゴールドボーイは、本当に、まあ、ちらっとさっきも言いましたけど、普通におもろいっていうか、うん、終始みんな憎たらしくて、しらじらしい演技してくれるのがおもろいなっていう映画だったかなっていう感じですかね。うんうんうんうん、まあ、ずっとなんか、こいつ絶対なんか、こいつなんか やらかすぞみたいな、というか絶対こいつ言う通りにせんぞみたいな感じの演技をみんなやっぱするので、なんかそのやっぱこう、そこが見えない感じの演技合戦みたいなのを見るのがすごくシンプルに面白いなっていうのがあって、うん、そう、なんか、なんて言うんだろう、ちょうどいい面白い方がってこれじゃんみたいな感じが僕はすごいしました。そう、はいはいはい、シンプルに、うん、エンタメとしていい面白さというか、
うんうんうん、
って言ったらいいんですかね、うん
うんうん、
そういうのはすごく感じてましたね、うん、もう岡田将生の演技がまあ白々しいことみたいなうさんくさーいみたいな演技もしてるんですけど、もうそれがまあいいですね。コテコテですけど、もうそこがいいっていう感じでしたかね。うん。まあ、もう僕もね、沖縄住んでたことがあるんですけど。
あ、そうだった。
うん、そうなんです
よ、ね。そうでしたね。
そうなんです。で、多分、なんか読谷とかって言ってるか、多分、どっちかっていうと北、本島の北の方かなーって気がするんですけど、主人公の男の子と、あと女の子がデートしてるところとかは、うん、あれ、うん、茶炭のアメリカンビリッジだなーとか思いながら、言ってた、
うん。
まあ、そんぐらいしか僕はキャッチできなかったんですけど、そんなに沖縄、至るとこ回ってたわけじゃないので、なんかそんな感じはすごくしましたかね。うん。まあでも、まあそうですね。まあ、ちょっと沖縄に住んでたのもあって、全く内縄口が出てこないのはちょっとどうかなと思いました。全く方言ないんですよね、これね。
そうですね。
確かにね。
なんかまあ、どういう意図なのかわかりませんけど、やろうと思ったけど、まあちょっとなんというか独特な言い回しになって、ちょっとやっぱりこう、興がそがれるっていうんですかね、こう、
うんうんうん、
サスペンスとしてのみたいなとか。
うん
もあるのかもしれないですけど、まああんまりこうなんていうんですかね、沖縄が舞台だけどあんまり沖縄っぽくもなくっていう感じもちょっとしましたね。
うんうんうんうんうんうん。
まあそんな感じでしたね。はい。もうあんまこれ何も言えないですもんね。この話変なもんね、特にっていうかね、止まるんで。
はいはい。
でもなんかこう、最後までこう、なんか楽しませてくれる感じというか、
うんうんうんうん、
なんか本当にすごくおもてなし精神に溢れるいいエンタメだったなっていう感じが僕しました。う
ん
う
ん、
はい。
ちょっと、僕わかんなかったんですけど、メインの子役3人ってあれ、なんか知られてる役者さんですか？ 3人って。
僕は知らなかったですけど。
なんかオーディションだって聞きましたよ。
あ、そうなんですね。
あ、でもいいですよね。すごく。
いや、すごい良くって、
うん、
まあ、なんていうか、うまいというか合ってるっていう感じなのと、
うん
うんうん、あと、大人人の有名な人の多さ、
うん
うん。
あ、こんな有名な人いっぱい出てんねやってなる。あの、大人のキャラクターたちは。
うんうんうん、
でも、子供は少なくとも僕は知らなかったんで、大人は全員知ってる役者ばっかり、
うん、
有名な人ばっかりで、子役は全然知らない。その、うん、要は、有名子役みたいな役者さんがいない状態っていうのが、この、なんか、分かれてんなって感じて、
うんうんうん、
大人の世界はこう、世界に繋がってるんだけど、子供の世界は子供の世界だけで閉じてる感じっていうのが、
うん、
なんかその、役者の知名度でもなんか、うまいこと出てるような感じを受けて、
うん
うん、
それ、すごい良かったなと思ったんですよね。うんうん、だから、それで、もしそれで、子役の皆さん、知られてる役者さんだったら、僕が、目が節穴すぎたってだけなんで、ちょっと確認したかったんですけど。
うん、僕は知らなかったですね。
うんうん、
だから、いい役者さんフックしてきたなっていうか、
いや、うんうん、すごい良かった。
これから、すごい活躍どんどんされる方たちになりそうだなっていう気はすごく。うんしましたね。うん
うん、
本当大人の、江口洋介が時藤三郎に見えちゃうんだよな、って思いましたけど、ドクターこと診療所の時の時藤三郎っぽくないっていう
感じだ
ったんですけど、そう、一瞬ね、ちょっとそれっぽくは思いましたっていう。はい。
なんか、子役演出に関してはやっぱ金子修介監督節なのかなってのもちょっと思ったりはして。
ああ。
まあ、それこそガメラもよくよく考えたら子供の話だよな、とか。
まあ、
そうですね。
まあ、確かにね。うん。
やってることガメラ3感ちょっとあるなと思いました
。わかります、わかります。
ガメラ3感。
ガメラ3ってこういう話だった気がする。うん、
そうそうそう。
そう、そう、まあ、うん、そうか。まあまあまあ。まあでもなんか、あ、いい映画です。面白かったですね、本当に。オールドボーイは、うん。うん。で、ナイト・オン・ザ・プラネットは初めて見たんですけど、やっぱなんかでも、まあちょっと思い出しただけでもね、引用されてたりとか、ね、有名ですけど、あ、いい映画ですよね。やっぱなんかみんな好きっていう気持ちもすごいわかるというか、
うん、うん。
うん。
まあ、各都市のオムニバス、舞台のオムニバスで、基本的にはタクシーの運転手とお客、っていう設定だけは一緒ってことですかね。
うんうんうん、
まあその時にまあいろいろ出会いだったりとかその国の状況だったりとかいろいろ話のこう展開の仕方は全然違ったりとかキャラクターの性別とかも違ったりとかするんですけど。まあでもなんか何気ないこうまあ日常のひとときでそこの時にしか知り合わないであろう人たちのちょっとしたこう交流というかこうまあ絆が生まれたような生まれなかったようなみたいなそういうところにこうなんか豊かさって宿るよねみたいな映画っていうまあだからすごくまあ、なんて言うんでしょうね。まあ、今泉力也の街の上での、まあ、一夜を共にするシーンみたいな、
うんうんうん、
みたいな感じだと思うんですけど、まあ、そういったものがこう、各都市いろんな物語が展開していくっていう。で、やっぱりなんか、でも全部がこう、なんて言うんでしょうね。すごくセンチメンタルでいいっていうわけでもなく、ローマの話とかすげえバカバカしい話というか、あったりとかするんですけど、うんうん、こいつ人の話何も聞かずになんか喋ってるだけやぞ一人でみたいな、タクシーの運転手がみたいな。そういうちょっとバカバカしいワンエピソードが挟まったりもして、まあいろいろなんか展開されてて、すごくなんか面白かったですね。うん、僕はニューヨークが舞台の話がすごい好きでした。はい。
僕なぜか途中まで見てて、
そうなんですね。
ローマの話を途中で止まって、そこで先が見れてない、うん。っていう感じだったんですけど。
まあ一番ローマの話が一番意味がわかんないですからね。意味がわかんないとか、お前なんやねんって話だと思うんですけど。そうそう。
あ、印象残ってるのはやっぱ、ウィノナライダーの、一番初めのやつが印象には残りますよね。ウィノナライダーが良すぎるっていうところで。
まあまあ確かに、ね、すごくね、ウィノナライダーがすごいキュートでね、いいんですよね。キュートというかなんか、確かにまあ、そら、ちょっと思い出しただけの二人もそこばっか見てるよね、みたいな感じがね、すごいしますけど、僕はニューヨークがいいと思いましたけどね。
うん。
ニューヨークが好きでしたけどね、ニューヨークのやつ。
うんうんうん
運転手とお客が入れ替わっちゃうみたいな、そんなしょうもない話あるかいみたいな。 話なんですけど、いやね、あれがいいんですよ。ああいうのがいいな、みたいな、なんか本当にって思ったりとか。で、あと、ヘルシンキのシーンとか、場面とか、あの話もすごい良かったですね。
うん、
ヘルシンキってフィンランドだっけ？
だったはず。
ああ、だからか。だから、あの、すごい、秋香りすまきっぺーって思いながら。
ああ。
と思いながら、なんかここでも、あ、こうやって繋がっていくんだなっていうふうに思いながら、ちょっと見たりとかはしてました。はい、
はい
はい。すごい良かったです。あ、時計のシーンってここだったんだみたいなふうに思いながらね。いいね、いいね、と思いながら。見たことあると思いながら。そうですね。はい。で、パイは、まあ、前回大石さんも話されてたと思うんですけど、やっぱ最高っすねっていう。もうめちゃくちゃ最高やんと思いながら見てました。もうなんか、もう。いい。もうどんどん視野が狭くなっていく感じ最高って思いましたけど。もうほんと視野が狭くって狂っていく感じがね、もういいですね。苛まれてるって感じがして、もうゾクゾクしちゃいました。はい。もうこういうのを見たくて映画館見に行ってるわ、みたいな。本当に、ちょっと改めて、誰あるの好き好きやわ、と、ふうに思いましたね。うん。まあ、あとなんか、その僕はあんま初期の方見てなかったので、そもそも。最初やっぱ出てきた時って、なんかすごいやっぱ、エッジの効いた、うん、映像と音楽のこう構図みたいな感じというか、まあどっちかなんていうかビジュアルイメージ、先行型みたいな感じというか部分があるデビューだったと思うんですけど、まあ、今回やっぱ改めて見てすんごいなって思いましたね。音がすげえ、クリント・マンスルの音楽かっこよすぎやんと思いましたけど、映像の白黒さも、なんて言うんですかね、こう、ただの白黒じゃなくて、なんかちょっとなんか、なんて言うんですか、光当てすぎて、ちょっとなんか、ノイズが走ってる感みたいな、みたいんですかね。なんか、もう、ちょっともう鮮明じゃない感じも含めて、もうすごいかっこいいんですよね、なんか。もうたまんなかったですね。もう、なんか久しぶりにビジュアルでいいなという映画、久しぶりにこう、味わえたなって感じもすごいしました。はい。
いやー、お好きっすね。ダレン・アロノフ好き。
いやー、好きって、もっと言ってこうって思いました。なんか、好きだったけど。もっと言ってっていいなっていうか、思いました。はい。
なるほどな。
はい。
そんな感じですかね。
はい。こんな感じでした。はい。
はい。おいさん、どうされてました？
今週は、まず、デデデデ見てきたのと、
はい、
あとですね、先行上映でオッペンハイマーを見て。
見たんです
ね。はい。見てきました。
マジか。
で、デデデの話はさっきも山口さんがされてたんで、ちょっとオッペンハイマー軽く話したいんですけど、なんだろうな。良くも悪くもノーラン作品だったなっていう感じ。
良くも悪くも。
良くも悪くもなんだ。
良くも悪くも。
おお。
新境地に行ってると思ってた。
まあ、これで、オスカー取ったのは納得できます。とりあえず。
うん。あ、そう
ですね。逆に言うと、これじゃなかったら確かに彼の作品で取らないやろうなっていうのも含めてわかるんですけど、
うん。
とはいえやっぱりノーランなんだよなっていう、その踏み込みの甘さというか。
踏み込みの甘さ。おぉ。
そういう評価になる
の。そう言ってもいいのか？
いや、もう、ちょっと戦々恐々としながら言ってますけど。まあ、ただね、多分これはちょっと日本人ゆえにってところもあるとは思うんですよ。
はいはい。
その、はい、映画の外側の文脈を僕らは知っているというか、なんか僕らはよりそこを深く読み取れちゃうがゆえに、
うん、
ここまでかって思うところもあったり、でもこれ主題にしないんだって思うところがあったりとか、まあ、多分これは人によって結構感想が分かれるし、あるいはバックグラウンド、国籍とかによっても変わりうるところかなと思うので、なんか多分この映画は本当に、日本人にとっては映画見た後に語るまでが映画体験だろうなというか、っていうとこも含めて、まあ、貴重な映画体験だし、見るべき映画だとは思います。
うん。
うん、で、まあ、実際これ、ユニバーサルが結局配給手放して、ビターズエンドが買い取ってって形になりましたけど、
はい、
まあ確かに7月8月にユニバーサルっていう大規模配給がやれるものではちょっとないかもなって僕は思いました。
まあ、確実にこれを夏の対策として持ってくる勇気はないですね。僕でもやらないだろうなと思いますけど。
実際確かに内容を見てみると原爆を肯定してる映画では確かないんですよ。もちろん。
うん
うん、そんな映画ではないので、メッセージの骨子は確かにつかめるんだけど、とはいえやっぱりちょっと描き方としての、その、甘さというか、
うん、
ここ、こう描いちゃうかっていうのが何箇所かあって、
うん、
まあ、僕個人の感想ですけど、これは。 確かにワクワクするんだけど、これでワクワクしていいんだっけっていう、
うん、
感じというか、しかもそれをノーラン自身が、あの、パンフレット読むと、エンタメ作品だって言い切ってるんですよ。
うんうん、
そうか、それをもってエンタメと言われるか、っていうような、その考えというか考えがちょっと出ちゃって。
うん、
だからまあ、多分、素直にいいと言えないからこそ、いい映画体験にはなるのかなと思います。
うん、
なるほど、
うん。まあね、原爆は、日本人は素直にキャッチは無理だと思います。
うん、うん、
うん、いくらエンタメですとか、あるいはその一つの視点からしっかり描いてるとかって言われても、日本人は無理だと思うんですよね。
うん、
それはもうしょうがないというか、うん、その上でやとは思うんで、うん、なんか似たようなこと思ったの、ゴジラマイナスワンの時も思ったんですけど、その、なんていうか、戦後の捉え方とか、あるいはその特攻に対する捉え方とかは、もう日本人はそこはもう絶対歯に何か挟まった見方をしちゃうっていう感覚は僕はあって、まあでも、まあ大ヒットしてるし、アカデミー賞のね、賞も取ってますけど、やっぱそのアメリカの人が見たゴジラマイナスワンと日本人が見たゴジラマイナスワン全然違うと思うんすよ。だからアメリカで受けたからっていうのは別に、あの、なんていうか、違う、あの軸が違いすぎるので、なんか別にそれは多分違う見方してると思うなとは思うんですよね。なんかそれで、まあアメリカで評価されたからっていうのは、まあそうかもねって思う感じなんですよね、目的は。
うん
うんうんうん、まあ、それと同じことがオッペンハイマーでも起きるんじゃないかなっていうふうには思ってて、いや、そのアメリカの人はそう見るかもねって、でも日本人としてはそうは見れないなってなるというか、まあ別にその国籍で分かれるようなものでもないですけど、うん、そういう映画に対する感想って。でもまあ一つの大きな括りとしてのスタンスとして絶対違うだろうなとは思ってはいて、
うんうん
うんまあ、その上でどう見ようかなっていうところですね。
そうなんですよ。で、まあ、その主題のことをこうしっかり見たいならいいんですけど、まあ、ちょっとノーランの手癖がね。
手癖がね。
手癖使ってんかい。
手癖が。いや、まあ、ちょっとね、その辺が。これ、ちなみに、オッペンハイマーは、あれですよね、うん。来週取り上げるってことでいいですよね。
いや、いいんじゃないですか。ですよね。いいんじゃないですか。もうチケット取りましたね。
はい、まあ、あの、本番までちょっと肩回してもらってみたいなことをちょっと準備運動していただいてみたいな感じですよね。はい、多分ね、その辺は、詳しくは、は
い。
うん。
そうなんですよね。まあなんで多くは語らないんですけど、まあ、とにかくこれはちょっと見た上でいろいろ話したくはなります。というか、あの、言わせてくれってポイントがたくさんある。
なるほど。ちょっと楽しみですね。なんか。はい、
うん。はいまあ、なので多分この、ラジオで取り上げて話したら結構楽しい回になるのかな。
いや、ヒヤヒヤもんかもしれない。ヒヤヒヤ
もんかもしれない。まあでもいろんな意見が出るんじゃないかなとは思いますね。はい。
はい。
うん
はい、そんな感じですかね、はい。
そんな感じです。
はい。では、番組全体に対してお便りいただいてますので紹介させていただきます。はい。では、1つ目お願いします。
はい。無回転観覧車さんからです。店長メンバーの皆さんこんばんは。口裂け女2回のオープニングで、名古屋開催案について話題になり、いても立ってもいられなくなりメールしました。もし開催されるとあらば、よほどのことがない限り参加したいです。なんならお手伝いもしたいぐらいです。皿洗いから掃除まで何でもこき使ってください。また、ミニシアターの話題もありましたね。名古屋でもここ最近で、名演小劇場、シネマテイクと立て続けに閉館してしまいましたが、今年3月にシネマテイクが名古屋キネマノイとして復活しました。先日そこで見た春原さんの歌の、杉田教師監督の最新作、彼方の歌という作品が今年のベストになるんじゃないかレベルの作品でした。もし見る機会がありましたらぜひ、前田さんのガンダム語りも楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、前田さんはしばらくお休みだと思うので、ガンダム語りも間空くと思います。はい。で、名古屋開催案の件、ちょこちょことなんか反応をいただいてて、うんうん、X の方とかでも、なんかね、うん、中部圏にお便りをくれるリスナーさんが多い気がするっていう。
何なんでしょうね、なんでなんでしょうね、はい、よくわかりませんけど、たまたまってことですかね。うんうん、
たまたまなんですかね、うん。そうですね。まあ、名古屋、うん、ちょっとね、まあ、立地的には、いけるっちゃいける。
うんうんうん。
うん、 ちょっとまあ、要望が多ければ検討してみたいなってとこではあるんですけども、うん、そうですね。サライライとか掃除は、大丈夫です。
大丈夫。
もう、お客さんとして楽しんでいただけるようにやりますんで。
う
ん、
そうですね。はい、うん、
かなたの歌はご存知ですか、お二人は。
ポスターはね、ちょっと見てたんですよね。
そう、これもね、うん、見に行こうとしてたんですけどね、見逃したんですよねっていう、うん、作品で気になってたんですけど、この監督の作品結構みんないいぞって言ってる人が多くて、
うん、
それこそなんかちょっと、なんか話をちょっとストーリーとまあ聞く感じも、あ、もう絶対これ僕好きなやつやなって思う感じの話が多かった人だった気がするので、
うんうん、
見なきゃなって思っててまだ見れてないっていう感じですね。はい。
うん、それこそあの前作のハルハラさんの歌とその一個前の作品、光の歌っていう、まあ歌っていうのが結構ついてる方なんですけど、タイトルに。その前二作は東直子さんの歌集が原作らしいんですよ。
あ、そっかそっか。
歌集原作で映画かってちょっと気になって、まあ、普通に自分が短歌を読むので。
あんまりは、あ、まあ、なんか、あれなんだったっけ。多部未華子が出てるやつって、滑走路。
ああ、あれも歌集です。あれも歌集。うん、
だよね。なんかそうそう、たまにありますよね。歌集が原作。
たまにあります。うん、っていうのをちょっと見てみたいなと思ってたんですけどね。見逃しちゃいましたね。
うんうんうんうん。まあ、すごい激推しされてるので、
うん、
ちょっと気になりますね。
そうですね。ちょっと配信来たら見てみようかなと。う
ん、すいません。僕さっき歌集がテーマの映画で滑走路の話してたんですけど。
はい、はい、
はい。はい、
滑走路は合ってるんですけど、出てる人は、多部未華子じゃないっていうことに気づきまして。
あ、あ、わかりました。
すいません、間違えてました。多部未華子は空に住むって映画でした。はい。じゃあ歌手関係多分なくって。
なるほど。
なんか空つながりで混同してました。はい、すいませんっていう。
あ、了解です。はい。では、次の歌入り、お願いします。
はい。ジュンコロさんからいただきました。店長メンバーの皆さん、こんにちは。続々新しい企画が生まれる中、いつの話やねんという感じで恐縮なのですが、年間ベストのコメントでは大変失礼いたしました。制作者という言葉は作り手へのリスペクトが深い皆さんだからこそ安易に使ってはいけなかったと反省いたしました。山口さんの新店舗のお話はまさにこの番組のファンになったきっかけでした。道長堀懐かしいです。映画をたくさん見ている人も年に1本見ている人も等しく同じテーブルで語り合える場という言葉は語りたいけど敷居が高いなと思いという思いを軽くしてくれました。そしてすっかり聞くのが当たり前になっていた今日この頃、ふとお題も普通の自分の守備範囲と違うところも多いのになぜ面白く生きるのだろうかと考えると同じ理由にたどり着きました。というわけでこれまで接点のなかったガンダムを見始めました。プレゼンうますぎました。それとリスナーマップ作ったら面白そうですね。九州地区でエントリーお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジュンコルさんは九州にお住まいだったんですね。なるほど。まず年間ベストの時、あれですね、ちょっと作り手目線みたいなお話をいただいて、
うん
うん、すっげえ恐縮してたっていう話のくだりがあったと思うんですけど、まあ作り手のリスペクトっていうのもそうなんですけど、まあ、単に照れるっていう単に照れるっていうのがあって、まああのあと正直我々作り手じゃないっていう立場をフルに活かして、うん、無責任に喋ってるっていう側面もあるので、
ね、
まあ、ちょっと、ね、そんなご在層なもんじゃないんですよっていうのは、あるかなっていうところではありますかね。はい。
時々なんか自分、このラジオで語ってるの聞いて誰が言ってんねんって思う時も
、うん。ちょっとね、踏むべきブレーキは踏まんとダメやなっていう時はあります。
ちょっと反省する日は結構あります。
本当に口悪いなって毎回僕は思うんですけど、自分の、はい。いつもすいませんっていう感じです、本当に。
まあまあね、あくまで観客として喋ってもいいっていうのは前提として、うん、こっから先はちゃんとエクスキューズいるよねっていう線引きはちゃんと考えていかんとダメだなっていうのは、ね、
そうですね。
改めて思うとこではあります。はい。
うん、
で、新店舗の話。まあ、ちょっとなんか、いろいろ僕が、こういう気持ちで店やりたいみたいなことを言った時の話だと思うんですけど、まあ、映画はたくさん見てても、たまにしか見ない人でも同じテーブルに、で話できるように。まあ、それは、僕の理想としてはあるんですけど、じゃあ自分の立ち振る舞いがそれを達成できてるかと言われると、 微妙に怪しいとは思ってて、目標ではあるんですけどね。うん、ただちょっと正直こう映画についてベラベラ喋ってるっていう立場が本当にニュートラルなのかと言われるとそうじゃない気もしてるんですけど、うんうん、ただまあラジオの時とバーの時結構僕キャラ変えてるので、うんうん、そこはまあバーの時の方がもうちょっとなんというか飲み会ノリとしてやってます、うんうん、バーの方が、はい、うん、まあそのあくまでポッドキャストで映画の話聞きたい人はある程度見てる人で、そういう人に来てもらいたいっていうのはあるのと同時に、まあ、週刊曲がりっていうアンテナから来てくれる人はいっぱい見てますっていうわけではない方も多いので、まあそういう人が同じ店に入ってきて面白くなるっていうのを目指してるっていうのがあるかなとは思うので、まあ今やれてるかどうかは別にして目指してはいますっていうところですね。今やれてるから言ってるわけではないです。目指してるってだけです。はい。で、リスナーマップ。ちょっと面白い発想やなぁとは思って、うん、これがあったら、こう、名古屋開催とかも、ちょっとやれる目処、三段を立てやすくなるかなとは思ったんですけど。
そうっすね。なんか、お便り欄に任意で書いてもらうとこ作ります？それこそ。
か、もう、専用のフォームを作って。
ああ、なるほど。
どこに住んでますか？都道府県のフォーム。
うんうんうん、まあ、無記名とかですよね。もうあくまで県だけみたいな。
うんうん、そうですね。人数だけ知るみたいな、う
ん、感じですよね。うん。
うん、まあ、こう、分布が見れれば、やりやすくなるかもしれないなと思いつつ、うん、うん、そうですね。本当はね、こう、地理的な制約とかなしに、うんうん、例えば北海道とか沖縄の人でも話できるような場を作れたらいいなって思いもあるんですよね。映画の話ってしたいじゃないですか。
うんうんうん、
自分がどこに住んでようが、
うん。
それの一環でディスコードを使って話する場を設けたりとかはして、見てたりは してるんですけど、うん。まあ、ただね、この、フェイストゥーフェイスで話できるようにしたいっていうのと、うん、遠隔でコミュニケーション取れるようにしたいっていうのは、めちゃめちゃ相反する要素なので、リモートはどこまで行ってもリモートなんですよね。
なんか、その場で生まれるこう、グルーブ感というか、ノリはやっぱり難しいところありますよね。
うん。
うん。やっぱ、うん。前にいる人っていうものに対して、うん、そこにいる人っていうものを思った上での会話になってほしいというか、
うん、うんうん
うん。なんか、こう、遠隔っていうのだと、生まれてこない関係性に期待したいって気持ちはあるんですけどね。どうしても言ってることが矛盾してしまうんですけど、そこは。
うん、
あ、リスナーマップちょっとやってみても面白いかもしれないですね。単純に、あ、この件にこんなにリスナーさんいるんだって嬉しくなるっていう。
うん、僕らのモチベーションがね。
僕たちが嬉しくなるっていうね。
なんか、すごいいろんなとこで聞かれてんだなって思いたいっていうのもありますしね。うん、はい、なんかそういうの知れたらね。
あと、Spotify とかの管理画面見てたら、海外からも聞かれてる痕跡があるんですよね。
そうですよね。ありますよね。
うん、
そうなんですか。
まあ、日本語話者の方が聞いてたりするのかなとかは思いつつ、
うん、
どうなんでしょうね。なんか面白いなって思いながら、そのあたりは見てるんですけど、
うん
うんうん、まあ、この回を配信するぐらいのタイミングで、居住地アンケート取ってみてもいいかもしれないですね。
うんう
ん、
はい、まあまあ、ちょっとそのタイミングが来たらやってみてもいいかなとは思ってます。はい。てな感じで、では、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。